本田健の人生相談ディア健。皆さんこんにちは、本田健の人生相談ディア健、小林まどかです。健さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、7月の10日ということで先月になるんですが、プレジデント社から発売の新刊、仕事消滅時代の新しい生き方ということで、改めてラジオミニセミナーでも触れますので、はい、ここでは大体どんな本なのかということで軽く教えていただきたいんですけれども、 YouTube でご覧の方は健さん手元に持
ってきて、ね、そうですね、こんな感じの本なんですけど、
白い想定、
はい、綺麗に見えるかな、ピンクでね、新しい生き方ってなんかちょっと可愛い感じに、おしゃれな感じにしてるんですけど、帯のコピーがね、唯一生き残るのは変化できるものだ、チャールズ・ダーウィンっていうダーウィンの言葉を入れてるんですけど、で僕はここで入れたのは、世界が大きく変わるとき全てを変えようっていう言葉を入れたんですね、うん、でその今もう全てがひっくり返ってゼロから作り直さなくちゃいけないタイミングなので、本当にそのゼロリセットで自分の人生を考えられるかどうかっていうのは試されてると思うんです。なんでそれをその、まあ、例えば仕事とかお金とか願望達成とか、そういったことをテーマに、まあ、今までその連載をベースに書いたんですけど、それをコロナ仕様に書き換えたっていうのがこの本ですね。
毎回このディアケンの中でも定期的に本田健書店で配信になった本ということで、はい、お伺いしたりしていて、健さんいろんなところでも連載もされたりしてるので、
はい、
新刊といっても紙としての本が久しぶりなんですよね。
そうですね、これプレジデントさんでずっと連載してたものをまとめたんですけど、まあ、それでもだいぶ加筆したので、はい、今ぴったりの本としてできましたね。
そうなんですね、ぜひまだねご覧になってない方はチェックしていただければと思います。
はい、
改めてラジオミニセミナーでも詳しく伺っていこうと思いますので、
はい、
お願いいたします。
はい、
それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。本田健の人生相談ディア健。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただいています。今日はまずラジオネームアイコスさん、健さんこんにちは。
はい、こんにちは。
自粛生活で一人の時間が長く、本気でパートナーを見つけて結婚したいと思うようになりました。ただ今は会社と家の往復で、こういう時期なので友達と外食をする機会も減り、出会いがありません。こんな時にパートナーを見つける方法を知りたいです。健さんお願いします、ということなんです。こういうふうに考えている方も少なくないと思うんですよね、こういう時代。
そうですね、うん、まあ、でもそのもし本当にパートナーをね、どうして見つけたいっていうのであれば、今僕大チャンスだと思うんですよね。
ね、
まあ、僕もやったことないのでちょっとわからないんですけど、いろんなそのこうデートまで行かないけども、ちょっとした出会いの飲み会のアプリっていうか、そういうのがあるみたいで、でそれでその、まあ、僕もちょっとやってみてもいいのかな、なんか50代のための恋愛とかやったら分かるのかもしれませんが、その仕組みが分からないから、でその例えばだから自分 の, その例えば35歳から40歳ぐらいの男性がいい、女性がいいとかって、でゲイの人、レズビアンの人で、それから男性女性、自分とは違う異性の人がいい人とかっていう、そういうカテゴリーに多分分かれてると思うんですよね。でそれでその職業は肉体労働系がいいとか、なんか知的労働系がいいとか、なんか分かんないですけど、そういう趣味は山登りとか、あるいはなんか囲碁とか、なんかそれで多分その出会えるみたいなのが無料でもいっぱいあるみたいですから、中には変なのもあるでしょうけど、でもね、きっとそういうのでその見つけることはできると思うんですよ。僕の友達も何人かそういうので見つけてる人がいるので、まあ興味がないので、そういうどういう仕組みになってるのかよく知らないんですけど、でも絶対その今の方が出会いやすいと思います。なぜかというと、そのズームで変だったらピッて切れるじゃないですか。でもなんかその実際にそのなんかデートのお見合いとかそういうんだったら重すぎて、結婚相談所に登録したらもう結婚前提で相手も見てるわけでしょ。だからすごいシビアになっちゃうけど、でそういうちょっとしたカジュアルな感じの出会い方だったら、多分そんなに難しくなくできると思うので、うん、もう僕は若かったらというか独身だったらそういうのやってみますね。あ、うん、でそれでそのうちね、いい人に出会えると思いますよ。
その例えばズーム上でオンラインで会って、
うん、
意気投合して実際に会うとやっぱりこうでも中のこうスクリーンの中と実際のこう人として会うってまた違うんでしょうね。ま
あ、そうでしょうけど、でもある程度の人柄とかその自分の合う合わないがあるじゃないですか。
そうですね、
だからこの人大丈夫そうだなとか、お互いですよ、お互い会ってもいいなって時には結構感動があるというか、やっぱりでそれでその時に会ったらより盛り上がったなと、会ったら盛り下がったっていうのが多分あると思うんですよ。でそれがそのなんか楽しそうですよね。うん、だって僕はそのなんかデートとかしてた時ってファックスでやり取りした覚えがありますからね。前の世紀ですもんね。そうそうそう、だからファックスでなんとか空いてますかとかっていうのを書いたりとかしてたの覚えてるから、だから
家族の例えばあの親御さんとかも見えちゃいますよね。
だからあの時はお互い一人暮らしだったんですけど、そうだ、ファックスでやり取りですもんね。 E メールなんかまだなかったもん。だからその時代から比べたら絶対会いやすいと思いますよ。だから要は本気で見つけるっていう風に決めてやったら今の方が100倍やりやすいと思います。ただそこから関係を深めていくっていうのは20年前も今も同じように難しいところあると思いますけどね。でも出会いは今の方が簡単だと思います。
うん、しかもやっぱりこの時代として一人でいることの不安とか孤独とかっていうのも男性女性問わずそれぞれ感じやすい時期だと思うんですよね。そういうの、
そうそうそうそう、だからバッチリじゃないですか。だからとにかくあんまり変なのじゃないところからちょっとお友達探すようなのもあると思うんで、ちょっと僕も、まあんまりそんな時間ないんだけどちょっと研究してみようかな、なんかどういうのがあるのかね。そうそうそう、こういう質問に答えられないですもんね
でもほらそこでケンさんを気に入っちゃったらなんか
そうか、確かに自分が登録するわけにいかないですもんね。あ、分かった、じゃあ独身でモテないやつをちょっと登録させてちょっと一緒に見せてもらおう。
見せてもらって
ね、そうそう、だそのサイトさえでどういうのか見ればいいんですもんね。
ね、でも今本当に可能性としてはいろんな可能性が、
そうですそうです、
オンラインもあるしっていうことですよね。
うん、うん、
はい、質問ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
続いてはラジオネーム、グルデンさん。ケンさんこんにちは。
こんにちは。
私は仕事における自分のパフォーマンスについて悩んでいます。デザイン関連の仕事をしているのですが、調子がいい時や仕事のスイッチがしっかり入った時はかなり仕事が進むのですが、一度集中力が切れてしまうと全く作業が進まず、仕事のパフォーマンスの上下の激しさに悩んでいます。仕事のパフォーマンスを上げて効率的に仕事を進めるためには何が必要なんでしょうか、アドバイスお願いしますということなんですが、うん、
そのパフォーマンスを上げるの意味がちょっと今一つはっきりわからないんですけど、その仕事に集中してちゃんとできるってことなんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、全ての仕事がそうだと思うんですけど、自分の気持ちが乗ってる時っていうのはどんどんどんどんできますよね。なのでやっぱり自分のそのモチベーションを上げられるかどうかっていうのが多分パフォーマンスに連動してると思うんです。でそのためには今それが楽しいかどうかっていうのと未来につながるのかってこの2つだと思うんですよ。人は今楽しくなくても未来につながると思ったら結構頑張れるんですよね。受験勉強とかそうですよね。今は嫌だけどでもその未来の大学生活とか将来のことを考えたら今受験頑張ろうみたいになるわけで、でその今楽しければ未来に役に立つかどうか分からなくても結構楽しめるものなんですよ。で一番いいのは今も楽しくてこれが未来にもつながるっていう感覚があるときは最強なんです。なので僕は何かやるときに今それが楽しいかどうか、そしてそれがどういうふうな楽しい仕事につながっていくのかどうかっていうふうに考えるんですね。でこのグルテンさんはデザイン関係のことやってらっしゃるってことだとやっぱりその普通の仕事よりも全然楽しいっていうかよりクリエイティブな仕事だと思うんですよね。でそのクリエイティブな仕事っていうのはその変な目線を高くしてしまうとこれくだんないなとかあれつまらないなっていうふうに思うと思うんですけど、そのアーティストの視点をちょっと横に置いとくと、あこれも新しい学びだなとかこれも新しい引き出しが増えたなとかっていう観点からいくとどんな仕事も多分エキサイティングにできると思うんです。なので自分の未来こういうふうなことやりたいっていうのが定まってたとしたら全てが学びの一環ですよね。じゃあ僕は今いろんな人たちに会いますけどつまらない人とかっていうのはほとんどいなくて、例えば退屈な人いますよ。でうわあここまで退屈な人ってどういう生き方してるんだろうっていうのにすごく好奇心が湧いてしまうそれはだから将来なんか役に立つっていうふうに思うからですよ。 うん、だからその本当につまらない人とか意地悪な人とか失礼な人ってあったら、うわこんなん美味しいの来たっていうか、キムチのなんか変わった味が来た、臭いの干物が来たみたいな感動とか喜びがあるんですよね。そうだからそれがモチベーションなんですよ。なのでどんだけつまらないと思う仕事が来たとしても、それが自分の未来にすごく役に立つっていうふうにすごく深く感じられたとしたら、多分そのモチベーションはそんな下がらないんじゃないかと思います。
うん、確かにケンさんのその臭いの干物が来たっていうふうに思えるような考え方の方向転換があれば、いろんなことがいいようにも解釈できますもんね。
そうそうそう、だからそういうふうに普段から考えてると、その全ての出会いに対して感謝も感動もあるし、なんかたまに変な人に当たったら、うわこんな人いるんだなみたいな、僕の場合は感動、まあ、人類は奥が深いっていう僕のその口癖っていうか、変な人に会った時に言うようにしてるんですけどね。だからそういうふうに思うと、どのプロジェクトも結構心がワクワクするところがあるんじゃないでしょうか。
はい、質問ありがとうございます。
はい、
以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは仕事消滅時代の新しい生き方ということで、オープニングから引き続いて、新刊の仕事消滅時代の新しい生き方に絡めた、その新しい生き方ってどんなことなのかということも含めて健さんに伺っていこうと思うんですけれども、
はい、
健さん、この久しぶりの、ね、紙での新刊ということなんですが、これタイトル、やっぱりこの仕事消滅時代って見るとドキッてしちゃいますけれど、やっぱりこれは現実としてこの時代、今これからそういう時代に入っていくっていうことなんですよね。
今世界中に、まあ、1億人では済まないぐらいの規模で、仕事が、まあ、失われてるんですよね。特にサービス業とかレストランとか観光業なんかでは、その傾向が、強いんですよ。で日本もですね、まあ、いろんなその統計の取り方があって、失業率っていうのは難しい統計なんですけどね。例えば仕事をその探してなかったら、その人は仕事を積極的に探してないっていう意味で失業者にならないっていう、そういう変な統計のからくりなんかもあるんですけど、間違いなく仕事は減ってるんです。でそういう時代に、まあ、言ってみればイストリーゲームが始まったわけですよね。正社員っていうのはもともと少なくなってますし、レストランっていうのがどんどん閉まっていって、で小売業とかアパレルとかそういったものがダメになっていって、ホテルとかそういうのがクローズされていったたら、じゃあ誰が仕事ができるのかって、そういう時代になってきてる。だから仕事自体が本当に消滅しつつあるっていうのを、もう少し現実的に見た方がいいというふうに思います。
そういうことを検査は、まあ、いろんな情報もあると思いますけれども、いろんな情報も加味した上で今回のこの本っていうのを書くきっかけになったわけですか。
そんな情報も何も、そのアメリカでね、その何千万人の人たちが失業保険もらってるとか、ブラジルでも、4000万人とか ものすごい人数の人たちがその仕事に一時的にあぶれてるっていうのが、まあ、出てるんですよね。でそれはもうだから、そのヨーロッパとか足していったらものすごい数に、中国でも7000万人とかって言われてる、まあ、でももう数字自体がその意味をなさないぐらい、でもまあ、多くの企業が休んでたことを考えると分かりますよね。なので、まあ、1930年代世界大恐慌の後っていうのは、まあ、4人に1人が仕事なかったわけですよ。そういう時代にどうやって生きていくかってことですよね。でそれは自分の才覚で生きていかなくちゃいけないって、大企業に頼れるわけじゃないっていうことなんです。これから上場企業もどんどんどんどん倒産していきますし、ここからですね、自分の才覚でどうやって道を、人生を切り開いていくのか、これを全ての人が考える必要が出てきた、そういう時代にどうやって生きたらいいのかっていうことをこの本で説明したんですね。
はい、そうすると自分の才覚っていうと、うん、まあ、リスナーの方に聞かれてる方、
はいはい、
自分は何が一体あるのかなって思いながら今のお話聞いてる方いらっしゃったと思うんですけれど、
はいはい、そうそう、だから例えばこの一章はね、この時代を生き抜くという覚悟を決めるっていうのが一章なんですよ。で2章は才能を見つけて天職を生きる。で3番目は行動をお金に変える。 で4章が夢はこうやって実現する、で5章は幸運を呼び込む、で6章お金の不安を手放す、7章あなたの幸せを見つけるってことが書いてあるんですけど、やっぱりね、行動していかなくちゃダメなんですよ。で行動していって初めて自分の才能っていうのが見えてくるんですよね。例えばセールスとか営業したことない人は営業しないと才能があるかどうかわからないんですよ。で例えばカウンセラーみたいな人もその本当にお金に困ったりだとかしていろんな友達の相談を受けてるときに、あ、これ仕事にできたらすごくいいなっていうふうに気がついたりだとか、まあ、とにかくその自分が追い詰められて初めて開く才能ってのはあるんですよね。でそれってサバイバル本能がスイッチがオンにならないと開花しない才能なんですよ。これがね、僕は非常に面白いと思ってる部分 でこれがその分かってくると本気で人生を生きようって気になりますし、皆さんの本当の人生が始まると思います。なので僕はこの一連のコロナで起きてることっていうのは、まあ、ウェイクアップコール、目覚まし時計がリリリリンって鳴り始めたっていうもんだと思ってます。
要はサバイバル本能がもうそのスイッチがオンになってるっていうことですよね。
そうそうそう。でも大多数の日本人は今ぼーっとしてるんですけどね、とりあえずコロナが明けてよかったみたいな、自粛大変だったよねみたいな感じになっちゃってるんで、まあそれをやっぱりこうその間にもうイーストリーゲームの音楽はなってるんですよ。で正社員のその椅子の数も減ってるし、だから転職するだったら今のうちでしょうね。第2波が来たりとかする可能性があるので、その前に次の仕事はやっぱ決めといた方がいいと思います。
うん、そうすると先ほどの自分の才覚っていう面における質問なんですけれど、
はい、
自分自身のその才能とか、なんか今までこの番組の中でも自分が何を求めているのかっていうこともこうフォーカスするような感じの検査のお話はありましたけれど、どうやってその自分の才覚って見極めたらいいですか？
やっぱりね、その自分が好きで得意なことの周辺に才能っていうのがあるんですよ、
はい、
でこれはもう本も何十冊も書いてきたので、ぜひそれを見てもらいたいんですけど、あなたの中に眠っている才能っていうのは、その時代が変わってもやまれぬ形でやって初めて出てくるものなんですよね。例えば専業主婦の奥さんが、旦那さんがリストラされて、で病気になったんで自分が働くしかないと思って、スーパーのレジも打ったことないのに、いきなり生命保険の外交員やったら、それが転職になって1年目で新人賞取っちゃったみたいな、で3年目ぐらいに一番最高のね、そのトップセールスになったっていう人に会ったことありますけど、まあ、そういうぐらいですね、その人生ってやっぱりその舞台が与えられて初めて活躍することっていうのはできるんです。で今例えば僕もまさしくそれを体験してるわけですけど、まあ、去年はリアルセミナーを何千人とかのたくさんやってたわけですよね。それが全部閉ざされて、普通だったらそのバイオリン弾いてる人と一緒でしょ、お客さんの前に出て初めて仕事に成り立ったのが、それが成り立たなくなって、でこの画面の前で喋るっていうことが多くなっちゃって、でその本も今までだったら原稿を書いて出版社に送って、それが紙になるっていうのが、全くその本屋さんが自粛でしまってとかって、駅ビルがしまったらそれがねしまっちゃったりとかしますので、まあそういう意味でそこからその本田健書店っていうオンラインに切り替えてて、全てオンラインに切り替えたわけですよね。で今までだったら本書いてたのに、それよりもどっちかというとそのカメラの前で喋ったりインタビュー受けたりする方が時間が長くなっちゃって、あれ作家だったのになんか YouTuber っぽくなってるぞとか時々思うんですけど、ってことは僕の書く才能より今話す才能の方にシフトしていってるってことですよね。で面白いことに YouTube の登録者も2万人ぐらいだったのに今5万人ぐらいになってるのかな。そういった意味で自分の才能が、まあ、僕の場合は追い詰められたというよりは、まあ、積極的にシフトしていったんですけど、まあまあ、でもある意味でそのリアルセミナーができなくなっちゃったっていうところからシフトしていったっていう意味では、やっぱり時代が変わったことによって自分も変わらざるを得なくなったということですね。だからここの世界が大きく変わるとき全てを変えようっていうのはそういう意味なんです。で何を変えなくちゃいけないのかっていうのを考えましょうっていう、そういうことですよね。
自分一人で答えって出すの難しいですよね。
いやでもね、もう例えばもうやるしかなかったり、もう収入が途絶えたら、母子家庭でお子さんがいたらもうやるしかないじゃないですか、まあ、そうなったらね、本気でなんかこう考えるんで、なんかかんか答えは出ると思います。
だとするとこの時代、本当にこう気持ちがちょっとこう下の方に向いてしまいがちですけれども、
いやもうそんなこと言ってられないですよ。で僕らの祖父母が戦争で帰ってきて、 もう気の身気のままで帰ってきた時に気分が落ち込んでた人なんかいなかった、まあいたかもしれませんけど、そんなところじゃなかったんですよ。とにかくみんな食っていくので必死だったから、だからね、落ち込んでる暇なんかないっていうぐらい追い込まれて初めてなんとかなるもんです。だからもうその相談がありますとかっていうのもじゃなくて、もうとにかくやるしかないっていうぐらいスイッチが入って初めて本気が出るってことですね。
じゃあそういう意味でその時代が今なわけですよね。
そうだから僕はすごくいい時代が来たなって、多くの人にとって本当の自分と出会うためにはこれぐらい追い込めらないとできないんじゃないかなと思うから、個人的には人類の進化って意味ではもういい時代が来たっていうふうに思ってます。
はい、ということで今週のラジオミニセミナーは仕事消滅時代の新しい生き方ということで、健さんに伺いました。健さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談、ディアー健。
続いてはケンズライブラリーのコーナーです。このコーナーは皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネーム大志さんから、私のおすすめは渡辺ポンさんのやめてみたという本です。本当に今の自分に必要なのかということを考え、炊飯器などの生活必需品やお友達の付き合い、またつい謝る癖などいろんなものをやめてみた筆者のエッセイになっています。気楽な断捨離というか、技術も何もかもが肩な今、やめてみることで新しい発見をしたり、生活に思わぬプラスの効果が生まれているのはとても興味深い内容でした、ということでご紹介いただきました。
いいですね。
はい、ケンさんの今週の一冊
はい、この本なんですけど、愛と魂の法則という本で、錦織慎さんが書かれた本です。
はい、
これはね、僕ご夫婦のことをとも何度もお会いしたことあるんですけど、奥さんもすごい美人のヒーラーなんですよね。でも透明感がある方で、でその2人の体験から書かれているので、まあ本自身は旦那さんの方が書かれてるんですけど、でもやっぱりこのパートナーシップに関して書かれてて、非常によくそのまとまってるなっていうのと、自分のことも考えることができてとても学びになりました。旦那さんは元編集者で、引き寄せの法則のね、エスター・ヒックスさんとかを日本にご紹介された、まあ、第一人者なんですけど、まあ、そういう意味ではその引き寄せの法則って本を書かれたんですけど、次は愛と魂の法則ってすごいタイトルですよね。でもね、すごく法則って書いてるだけがあって、なるほどなるほどと思うことがいっぱいあって勉強になりました。
錦織慎さんの愛と魂の法則、
はい、はい、ぜひ読んでみてください。
このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアケンアットマーク iOffice.com までお送りください。以上、ケンズライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
決断しないことは、時として間違った行動より立ちが悪い。ヘンリー・フォード。
本田健の人生相談、ディア健、いかがでしたでしょうか。オープニングでも久しぶりにこの紙での本のリリースということでお話しさせていただいたんですけれども、
はい、
今朝このオンラインではね、定期的にもうそれこそいつもなんか配信されているような印象でこの
番組毎月ですから ね結構大変なんですよ、毎月本書くっていうのは。
そうですよね。なんかお話伺って、その時間とまたそのスピーディーさとっていうのをいつもすごいなって思って伺ってるんですけれど、オンラインと紙で本を出すってなんか大きな違いってあるんですか。全然私その素人だから何か違いがあるとかっていうのもピンとこないんですけれど、
一番はその本を書いた後のその出版までのスピードなんですよね。例えばサイモン・シュースター社っていうアメリカ の、 まあ世界でも最大級の出版社ですけど、あそこは原稿を渡してから1年ぐらいかかりましたね。で、例えばそういうのもありますし、日本でも、長いと2ヶ月で、短くても1月ぐらいかかるんですよ。 なので2020年の5月あるいは6月に出し原稿を提出してもようやく7月とか8月に出てくるってことを考えると、今本田健書店のオンラインのやつってのはだいたい27日前後に配信してるんですけど、3日前に最後全部数字をやり直して、だって感染者数とかっていうのが全然違うじゃないですか。
違います。
そうなので3日前ぐらいまで粘って最後やってるんですけど、まあ、オンラインの本っていうのはそういうことができますよね。
あ、じゃあその1年ってかかったりする場合ってあまりこの時代に関連したことって書けないですね。
そうそうそうそう、だから今例えばオリンピックなんとかとかって言ってたらもうその、ね、1年経ってたらもう全然違う話になっちゃうでしょ。
そうですね、
はい、
じゃあ普遍的なことはそういう1年かかるようなところでも書けるけれど、今起きてることを今発信したいっていう意味ではやっぱりオンラインが本当に何よりリアルタイムに出せるっていう感じなんですね。
そうですね、まあ、そういう意味ではその融通性っていうのはあると思います。
あ、そうですか。でも久しぶりにご自身でその紙の実際のものっていうのが触れるわけじゃないですか、
うんうんうん、
なんかこう久しぶりの感じなんかありますか。
やっぱりね、紙の本は、まあ、僕は本が好きだってこともありますけど、やっぱすごくいいなと思いますよね。例えばこの本っていうのはその僕の名前は普通なんですけど、ここの仕事消滅時代のっていうのが特殊加工してあってそのちょっと盛り上がってるんですよね、
はい、
でそういうようなのもこれもそうなんですけど、すごいお金がかかってるんですよ。でこういうのっていうのはその PDF で見てると見えないじゃないですか。
そうですよね、
うん、だからそういうちょっと質感とか紙の感じとかっていうのはやっぱり紙の本の方がいいなと思いますね。
さて、この番組ではあなたからの番組へ感想、またケンさんへの質問もお待ちしています。質問の登録はケンさんの公式アプリもしくはケンさんの公式ホームページをご確認ください。そして毎月980円でケンさんの書き下ろしの新刊が1冊届く本田健書店もスタートしています。また中国最大のプラットフォームヒマラヤではこのディアケンのこぼれ話も配信しています。そして毎月480円でディアケンのバックナンバーおよそ500回が聞き放題のディアケンプレミアムもスタートしています。ぜひケンさんの公式ホームページご確認ください。ということでケンさん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
夢の魔法の不思議な力来た人が。
本田健の人生相談ディアケン、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。